皆さんこんばんは。
こんばんは。
今から、
はい、始まりましたけれども、まあ夜今この時間誰が聞いてるんですかね。こういうネガティブなところから始まりますけど。
そうですね。もう年の瀬ですね。
クリスマスですよ。
いやそうですよね。今年のクリスマスはどうなってるんでしょうか。わかんないですけどね。みんなお家ですかね。
ケンタッキー。
ケンタッキー予約しないとダメなんですよ今。
そうか、ケンタッキーか。
CM で結構うるさく言ってますもんね。
そうですよね。でも去年とかも結構ギリギリに行ったらもうやばかったですよ。
買いました。
いや、やめようと思って当日ちょっと行ってみようかって覗きに行って、あ、多分ダメなんだろうなと思って、うん、あと並んでるしちょっとやめようっつって。
そうですよね、
結構並ぶんだ。いや、まあ、そうか、なんか予約とかかなと思って。
今は多分予約で、うん、予約で並んで待ってるんじゃないですか、取りに来たの。
今
年は多分もう来店自体も予約になってるんじゃないですかね。
ああ、そうよね。
あ、そうかもしれないですね。取る行く時間とかもね。
そうそうそう、多分混むから。
マロン氏の家はサンタクロースは来るんですか？
サンタクロース、それは来ますよ。もう。
あ、来るんだ。いるの？
何歳ぐらいから行ってました？
もうね、信じちゃいねえけど。けど、
何ですか、信じちゃいねえって。
けどね、あれ、何歳ぐらい？ 3 歳、まだちょっと、なんか半信半疑ぐらい、今、まだ。今、6歳とかで、だから、なんか、怪しいな、みたいな。けど、結構、驚いたりとかします。だから、面白いのは、朝、まあ、夜中にこうセットして、で、朝、うん、あれなんか来てるよとか言って、なんか夜寝るときにこう夜2階の窓を開けといたり、なんかちょっと鍵開けといて、鍵開けといた方がいいんじゃないの
って。入ってきやすいようにみたいな。
それで早く寝な、みたいなこと言って、で、朝こう、そこに行って、で、あれなんか置いてあるよとかなんか言って、で、やってる姿をずっと動画で撮るっていう。結構これ、毎年やってるんですけど、結構面白いんですよ、それが。
うん。
だからそれが。
それなんか将来見たら嬉しいですよね、うん、お子さんも。
3歳ぐらいの時なんか、あれ？え？うん、何これ？みたいななんか反応するから、うん、意外と面白くて。なんか来てんのこれ、何これとか言って。
それをじゃあ隠しとくの、買いに行って隠しとくのも大変じゃないですか。
そう、大体買いに行くのは結構一緒に行ったりとかすること多いんで、だから、なんか普通にお出かけしてなんか、うん、あ、ちょっとトイレ行ってくるみたいな。で、なんかうちのさんが、あ、うちのなんか、うん、お父ちゃんトイレ長いねみたいな感じでこう言ってる間に買って、車に隠してみたいな。
あ、トランクとかに。
そう、すっと隠しておいて、で、降りるときもそのまま置いといて、
大変だな。
夜中とかにこう、こっそりこう、入れて、
ああ、取りに
行く。そう。まあ、楽しいです
よ。KGW さんちも来るんですかね。
いや、だから2歳で、どうしよう、今年ってなって。
もうそろそろじゃ
ない。
も
うそろそろ。1歳はやんないから、うん、1歳、どうしようっつって。マクランプに置いといてみようかみたいな。
うん、ロールパンダちゃん？
いや、今最近カレーパンダちゃん、カレーパンダちゃん
で、ね、誰
全部パンダにしちゃって気持ち悪いよ。カレーパンダなんて。
カレーパンマン、
パンマン、うん、
ちょっと今気に入ってるらしい。
ドハマリ
行こうかな。
あれ、ドキンちゃんはもうやめたの？
いや、ドキンちゃんとキンちゃんは持ってんすよ、うん、人形を。
あ、
それ以外で行ければ行こうかな。
あ、アンパンマンはまだ、うん、間違いない、ね、2歳、3歳、4歳ぐらいまではもう鉄板で行けます。
ちょっとどうしようかなみたいな感じですね。ちょっとじゃあ行こうかな。夜姿は見せないんですよね。
見せないです。俺は見せないで寝静まった頃に動き始めます。
サンタクロース
いやでも2人ともサンタクロース似合いそうだけどね似合うよね絶対サンタクロース
気づかれないようにこうスッ
て落とし
ちゃう置いてみようかない
いと思う、うん、なかなか小さいとあの欲しいものがなかなかこう
そう
あんまりよくわかんないんですよね、
うん、
うちも、うん、そう6歳児はもう結構欲しいものこれ欲しいって言うけど下の4歳はまだよくわかんない何が欲しいのかよくわかんない、
うんうん、
だから何あげたら喜ぶのかなとか考えながらなんか
何もらっても嬉しいですよでも、
うん、でそう、その時はなんだよ喜んでもう次の瞬間には多分もう忘れてますから、うんうんなんか違うものに映ったりとかすぐしますよ
悲しい
そうそうそう、うんまあ、だんだんね、でもそれが高いものになってくるから欲しがる
そうそうそうそう、うんまあ、一大イベントですから
そうですね、クリスマスえ、奥様にもちゃんとあげるんですかあれ、思っちゃった
あのね、俺ね、ケーキ作る。
うん。すごい。
そう毎年あのそれが。
スポンジから？
あスポンジから。
すごい。
あのそれが毎年の一応あの俺の仕事みたいな。
すごい。
じゃあ年明け持ってきてください。
なぜなぜメリークリスマースって
。ほほほ。
カチカチになったケーキ持って
冷凍冷凍して冷凍してください
冷凍して食べないけどね
毎年あのブッシュドノエルってあーロールケーキのあのクリスマスケーキみたいなやつ、
うん、要は、うん
マルタ型のやつ、
うん、
あれを
難しそうじゃないですか巻く方が、
ね、いや巻く方が結構ね、うん、簡単だったりするよねなんか
あ
要は型とかがいらないんで、
ああ確かに。
あの普通にあのオーブンレンジの鉄板で焼けちゃうんで、でそれで焼いて、であとはクリームとかをぐるぐるって。
四角でいいの？
そうそうそう四角で、
四角で
それにうん四角で。だから普通のケーキだとケーキ型が必要なんで買ってこなきゃならないんで、あれ必要ないから、だから比較的楽に
する
。
すごい。ケーキ作り
たい今あれですもんね、なんかあ、作ってあげてくださいケーキ食べる
んです
か、
ね、でも
今作ると2歳の子食うかな
って2歳だったらもういいんじゃないですか、
ね、
1歳ぐらいだとまだちょっとあれだけど2歳はもうガンガン食わしてるから、
ね、考えよう、
うん、うん、いや、あの次回の放送か年明けの放送の時に皆さん年末年始の過ごし方ちょっとお尋ねしますので、うん、チュールさんもだからねもうあれ私なんか自分へのクリスマスプレゼント何買おうかなって悩んでるんですよ
自分に
自分も自分しかないから
じゃあ自分で買ってあの枕元に置いて朝あれみたいな
自作自演やばいよね世も末だよじゃあ、
はい、
こんな感じで今日はあれですよね、はい、痛み屋先生のインタビューですね、ですね
今日からはい痛み屋先生あの面白いんであの、うん、ぜひ聞いてもらえばあの研究とかもすごくね、うん、いろんなことをやってるんですよ
かなりすごい先生ですよね
そうです聞
くの
は、うん、はいなので、
ね、メディアにも結構出られてますよね。
はいはい。なので、ぜひ聞いて、皆さんに聞いてもらいたいと思ってます。じゃあ。
はい。最後まで、
はい、
お楽しみに。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
いいよ、そうそう。本日の教えて先生のコーナーは、神奈川歯科大学にこの4月から、赴任された、板宮智樹教授にお越しいただきました、 痛み屋先生、本日はどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
痛み屋先生は今年の4月に、愛知工科大学から、我が歯科大学に来られたんですけど、まあ、早速ですけど先生の専門は、どういった、研究をされているんですか？
はい、私の専門は、画像処理やバーチャルリアリティ、拡張現実、いや最近は AI 人工知能を使ったいろいろな社会応用の研究も行っています。
なるほど、いろいろと、じゃあ映像というんですかね、まあ、今バーチャルと言ってましたが、まあ VR とかいろいろそういったのが今流行ってますから、まあ、そういったのの研究ということですかね。
そうですね、 VR バーチャルリアリティとか AR拡張現実は、まあ、皆さんもですね、 PSVR ってゲーム機が、ソニーからも出てますし、最近は Oculus Quest 2というヘッドマウンティッドディスプレイ、頭にかぶるディスプレイがですね、はいはい、家電量販店でも展示されるようになってきて、まあ、だんだん身近になってきてますけども、まあ、それらのアプリとかシステムを作って、まあ、社会に応用しようという研究をやっています。
なるほど、ちょっと基本的なところですけど、 AR と VR、 これってどう違うんですか？
はい、VR は全部視野がコンピュータグラフィックス CG か、あとは360度映像実写で覆われるですね、うん、なので VR かぶると、まあ、その場じゃないところ、全く自分が普段いないようなまあ、ファンタジーな場所とか、あるいは世界中のどこか違う場所とか、まあ、ありえないようなシチュエーションとか、そういう場所に自分が没入できるんですね。それが VR です。 VR で、もう一個の AR 拡張現実は、まあ、現実を拡張するので、今いる風景が見えて、まあ、そこにですね、なんか、コンピュータグラフィックス CG で、何かが現れると。例えば、まあ、ポケモン GO、
はいはい、ポケモン GO、はい、
ポケモン GO も、まあ、一時期 AR モード話題になりましたけど、まあ
はいはい、
今いるところに、まあ、キャラクターが現れてくる、本来は、ありえない、まあ、CG のキャラクターがポコッとそこに現実に重なって拡張として出てくると、まあ、それが拡張現実ですね。
なるほど、はい、じゃあポケモンはAR と VR のモードにもあれ変えれるっていうことですかね？
そうですね、あれはまあ、基本的にはスマホで、まあ、AR でその場に出てくるっていうのがあって、 VR はどうですかね、
画面をなんか変えて消すっていうんですかね。
そうですね、
そこに
まあ全部 CG、
まあ、ああいう違いってことですね。
そうですね、なので今いる風景が出てくるか、それか全部出てこないか、
はいはいはい、
というのが違いですね。
なるほど、もう本当に最先端っていう、そういった研究をされてるってことですね。で、そもそも先生そういったことされてて、神奈川歯科大学、歯科大ですよね、
はい、
医療の大学に来られたきっかけっていうのはどういうことですかね？
も
とも
と私は中学高校の時から医学、歯科学、特に解剖学に興味があってですね、はい、まあ漠然と将来はそういう医師、歯科医師になろうかなと思った時期があったんですね、
はい、
で、まあいろいろ受験したりもしたんですけども、まあ、その時には、まあ、かなわずにですね、まあ、いろいろあって、まあ、大学に入ったんです。そこは、まあ、医療系じゃない大学に入ったんですね、はい、でそこで、まあ、たまたまですけども、医学と、手術ですかね、外科の、手術シミュレーションを医学部と一緒にやってる研究室がありまして、まあ、そこに入ってですね、まあ、医療系の大学には行かなかったですけども、やはりそういう何か、まあ、医療に携わることがしたいなと思ってですね、まあ、当時、まあ、私は、まあ、医療も興味ありましたけども、まあ、片や CG とかグラフィックスとか、あとプログラミングとかが、まあ、好きで得意でもあったので、まあ、そっちの方を生かしてですね、まあ、その医療に関わる研究ができればなということで、まあ、医学部の先生なんかと一緒に、まあ、手術シミュレーションの仕組みを、まあ、CG で作って実際に、臨床応用したりということを、まあ、学生時代からやっていました。
なるほど、じゃあ工学系といっても、まあ、そういう医療に携わる、
まあ、そういう分野もねたくさんありますからね。
そうですね、
手術のシミュレーションってことはよくなんかドラマとかで最近とか見る、こう手術しながらその何ですか画像が見えたりとか、そういったことなんですか。
そうですね、まあ、事前に、CT とか MRI で輪切りで、まあ、人の人体の中がきれいに画像を撮れますので、その画像を 3D モデルにして、例えば、血管とか、まあ、癌だったら癌の位置をですね3次元で確認したりとか、あとはこのメガネ型のデバイスを使って手術して開けてるところをメガネかけてみると、本来は隠れて見えない血管とか取るべき腫瘍とかがちょっと見えて、まあ、カーナビみたいな感じで、あここを切ればいいんだなとか、こっちは血管とか神経があるからまずいんだなっていう、まあ、そういう、お医者さんのガイドです。まさにナビのようなことが、まあ、今できるようになってまして、まあ、そういったことの、まあ、研究開発をずっとやってきています。
なるほど、そういったつながりで今この歯科大学、まあ、歯科大学も結構解剖学とかが進んでるので、まあ、そこに板宮先生の力をということで多分来ていただいたってことですかね。
まあ、いろいろ学会活動もやっている中で歯科大の先生と知り合いまして、その先生のお誘いでですね、まあ、こちらで歯科大にお世話になるきっかけになりました。
なるほど、先生もともとこちらの関東の方のお生まれなんですよね。
はい、出身は東京都で、大学は神奈川県の藤沢市にある大学だったので、はいはい、まあ、ずっと神奈川にも住んでましたし、まあ、横須賀に来るのは今回初めて、4月から初めてでしたけども、神奈川県にはずっと第二の故郷という感じでしたので、まあ、こちらにまた戻ってくれて非常に嬉しいと思います。
なるほど、やりたいことも、ね、できるしと。
そうですね、でやはり工学部前職いましたけども、工学部の人間として医学部、歯学部と一緒にやるのと、まあ、歯学部の中に入って本当に中の一員として先生方と一緒にやっていくのとまた全然違いますし、この歯学部の中にいるからこそできることも多いですので、そういう意味ではまさにこちらにですね、着任できて非常に嬉しいですし、やりがいを感じているところです。
なるほど、今こちらに来られて、まあ1年経たないぐらいですけど、今なんか進めてる研究とかってあるんですか。
そうですね、つい最近ですね、ソニーから空間再現ディスプレイという新しい、デバイスが出まして、今まではですね、例えばマイクロソフトのホロレンズという、まあ頭にかける、まあ、メガネみたいなデバイスで実際に患者さんの 3D をですね、見るってことをやってましたけども、なかなかメガネ型デバイスまだ重たいですし、映る視野角というのもそんな広くないんですよね。ですけど最近出たこのソニーの空間再現ディスプレイは、普通のディスプレイ、一見普通のディスプレイなんですけども、それを覗き込むとそこに本当に 3D の立体がですね浮かんでるように見えるんですね。
画面を見ると画面からこう飛び出たような形。
飛び出てるように。
あー、なるほど。
なんでぜひこれはもう実機をご体験いただきたいんですけども、メガネとかかけずに、
はいはいはい、
余計なデバイスかけずに、まあ、もちろん普通に普段から普通のメガネかけてる方でも全然、普段メガネかけたままでいいんですけど、まあ、要は裸眼でモニターをちょっと覗き込むと、そこに 3D モデルがパッと浮かんでですね、本当にそこにある、触りたくなるようなクオリティで奥行きも感じて立体感も感じて、表示できる、体験できるというデバイスがつい、まあ、最近出まして、私はそれをいち早く、購入しまして、自分で解剖学教育用コンテンツを作ったんですね。でちょうど先週解剖実習を今やってる学部の2年生に、体験してもらいまして、アンケートも取ったんですけども、非常に好評でした。
はい、まあね、そういう学生教育にも非常に役立つと、予習復習にもなりますからね。
そうですね、でなかなかやっぱり解剖学って大変なんですよね。特に本学は歯学部なので、頭頸部ですかね、頭の中の、顔の中とかですね、その辺の細かい血管とか神経の 勉強はするんですけども、なかなか解剖実習もですね、特に今年はコロナで時間数少なかったり、なかなか制限があってですね、学生さんたちも大変なんですけども、そういう中でこういう 3D で、立体で見られるツールがあると予習復習に非常に役立ちますし、まあ、近いうちですね、こういったものが病院にも備え付けられて、例えば、患者さんへの説明、なんかにも使われるようになるんじゃないかなと思います。
なるほど。今は学生さんですけど、患者さんとかの目の前で、ね、こう立体で見えたらすごいですよね。
そうですね。今も、まあ、私自身も説明受けた経験ありますけど、今でこここうなりますよと、こう手術しますよって説明、大体今手書きで、ね、先生なさってますし、なんかレントゲン、ね、CCT とか二次元で見てもなかなか普通の人は分からないんですけども、まあ、はい、こう立体でパッとそこで見せてもらって、ここがこうですよとか、こうなりますよとか、あるいはこういうリスクがありますよって説明、本当にそこの立体でですね説明を受ければですね、誤解もなくなってですね、非常にいいんじゃないかなと期待しています。
なるほど。まだまだ聞きたい話がいっぱいあるんですけど、今日は一旦ここまでにしたいと思います。伊丹先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやさあさ
エンディングです。あれ、誰も何も言ってくれないんだけど、
チュールさん、なんかクリスマスの思い出とかなんかあります？
まあ、私結構早い段階からもう知ってたんですけどちゃんとサンタクロースのことについて。
嫌な子だな。
うん、何で知ったの？
結構もうなんか小学校の低学年からは噂になってて、私の友達はなんかプレゼントじゃなくて現金をお願いしてたりとかしてる子もいて、
元気やだな、
どんだけ現金的なんだよ。
夢がないね。
なすごかったんですよ。
お年玉もらえよ。
お年玉の前にクリスマスでもらってたみたいです。
今何になってんだろうね、その子。金融系に行ったかね、ちゃんと。
しっかりしてる子だったんでね。
銀行員になってるかも
しれない。高い職についてるかも。
貯金額すごいだろうね、その年で。
パソコンで金を動かしてるかもしれないですね。
動かしてるよ。もう何十台もパソコン見て。私、4年生ぐらいまでサンタクロース来てた。10歳ぐらいか。みんな来てなかったんですか？
覚えて、いつ頃までか覚えてないけど、だから小学生の時はまだ来てましたよ。まあ、だけど、多分途中から、まあ、知ってはいましたけどね。もう知ってはいたっていうか、
そうなんだ。
うち、僕のとこは、必ず、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんに、頼む。っていう決まりになったんです。要は そっちにしか来ないんで、だから、
え、田舎にサンタクロースが来るんですか？
そうだから、
なんで？
それはいろいろと家計の事情が
大人の事情
があって、だからクリスマス前にはおばあちゃんに電話をして、で、これが欲しいんだってお願いって頼む。
サンタさんに伝えといて
って、伝えといてっていうことをするんで、頼むのはいつもおじいちゃんおばあちゃんなんで、だからグローブが欲しいって言ったら、キャッチャーミットがやってきたとか、そういうことが起こる。まあしゃあねえなみたいな。
分かんなくてね。
まあしょうがない、キャッチャーミットだからキャッチャーにしようかみたいな。
でもキャッチャーなんか似合いますよね。
まあね、そこでもらってなかったら多分買ってなかったと思うしね。いまだに持ってるよ、だけど。
あ、すごい。なんか基本的にショックだったのが、 なんか時計とか腕時計とかをもらって、ミッキーの、
うんうんうん、
後ろにヨドバシカメラのシールとかが貼ってあってサンタクロースはわざわざヨドバシカメラ行ってくれたんだって。そうそうそう、
申し訳ねえなって。
そう、並んだのかなとかいろいろ考えて、
ポイント貯めたのかなみたいな。
そうそうそう
そう、ポイント貯まるんだ
ろうな。そうそう、
めっちゃだ、めっちゃポイント持ってる。
あ、それで家電買ってるから普段の自分ちの。
いや、サンタクロースはいますよきっと。
やっぱりKDW さんは香川県ですよね。うどんですか。クリスマスは。
クリスマスは普通ですよ。普通に。いやら、ケンタッキーだったとか、ああい
う
とかね。
うどんじゃない。あ、そう。
うどんじゃない。普通です。
いや、なんかこの前、淵田先生にインタビューしてたら、学校にうどんの自販機みたいな感じで、はい、つゆ自分で入れてみたいな。ウォーターサーバーみたいな感じで。
はあ、はあはあはあ、
うん、言ってましたね、中さんね。
言ってました。
高校とかによると思うんですけど。
うん。
あ、でもあると思いますよ。いろいろ、うどんの種類いろいろありますからね。うどん種類っていうか、うどん関連は。なんか空港に、出汁が出る蛇口があったりとか。
うん、なんか聞いたことある。
あ、そうらしいですよね。
そうそう
そう。え、それ飲むんですか。
飲むんですよ。
嘘。
なんかこうちょっと、まあそんなにごくごく飲むじゃないですか。ああ、こんなあるんだねぐらいな感じの。
あ、そうなんだ。
あったりしました。
喉乾いちゃいそう。
一時なかったのかな。あ、もうあります。普通に高松空港にありました。
なんかすごいね。なんかさ、横須賀の三笠アーケード入る前にも出汁の自動販売機ってなぜかあるんですか。
ああ、ありますね。
ああ、なんかありますね。
すごい気になるあれ。うん、
ペットボトル、
あれなんなの、どうしたんだろうと思って。
普通に出汁が売ってるみたいですよ、なんか。
え、今度誰かチャレンジしてみてください。
見て。
ユルさん、うん、
うん、なんか一回買ってみたいなと思うんだけど、思うな、あれ。
うんうんうん、
多分だけ1000円ぐらいするのかな、
カツオか
な。結構高いですね。
そうそうそうそう、あれ横須賀の謎ですよ。
なんか売れてるっていうのをテレビで、まあ、あそこじゃないですけど、他のところ、他だから全国なんかあるみたいなんですよ、あの自販機が、
うん、新しい発想ですよね。
うん、
うん、じゃあ今日は30分間ありがとうございました。
はい、
また来週。
さよなら。
さよなら。